今朝今ただいま司会者によって第一歴代史29章の10節から20節を朗読していただきました。この箇所はダビデがさまざまな準備をし、特に神殿を建てるための準備をした後、ソロモンに神殿建設を託します。そしてその後民に向かって進めをなし、そして神への告白的な祈りがなされました。その箇所であります。そこに至るまでに、今回そのダビデの神様に対する基本的な信仰の告白を前提にしまして、一節から九節までのダビデの神殿建設に向かっての準備が書かれているのが、この歴代史第一の29章の一節から九節であります。この箇所はこの歴代史の記者がバビロン捕囚から帰ってきまして、神殿を再建する、そこにはさまざまな困難がありました。この神殿再建につきましては、第一次バビロン捕囚からの帰還者たちによって始まります。それは紀元前538年に第一陣のユダヤ人たちがエルサレムに帰ってまいります。その人たちによって紀元前515年にこの再建が完成いたします。実際にこの再建にかかった期間というのは、これを見ますと23年間かかったということです。具体的に言いますと、紀元前537年着工し、実は17年以上再建が一時中断いたしました。そして紀元前520年に中断していた神殿が再開されて、その時にハガイとかゼカリアによって進められまして、励まされまして、そしてこの神殿が再建されるわけであります。それから50年以上経過しまして、あの城壁の再建というのが紀元前458年、エズラ・ネヘミヤ等の励ましによって着工し、各線完成いたします。このほどの長期の期間がかかった神殿再建であります。そこにはさまざまな理由があっただろうと思われます。バビロン捕囚から帰ってきたある者たちはバビロンに残ります。バビロンに残って生活が、基盤がバビロンに定着した。そしてエルサレムに帰る、これはなかなか難しいわけであります。そうするとエルサレムに帰ってきた人たちの多くは想像ですが、バビロンにおいて定着をすることができなかった人たちが多かったのではないだろうかと。中には信仰によってバビロン定着をしていたけれども、神の宮を再建するという、あの神様の導きを信じまして、そして帰ってきた。しかし神殿再建にはさまざまな困難が伴ったことだろうと思います。ですから17年間の空白、中止期間というのを経なければなりません。人の熱心さも現実の生活の困難さに負けてしまうということが起こっていたのだろうと エズラ・ネヘミヤ記などを見ますと分かります。ですからそのハガイとゼカリア等によって神殿再建のことは本当にやはり大変なことだったんだろうと、信仰よりもまず自分の生活、それが優先される、そのことが大切されるという時代はいつの時代でも同じではないでしょうか。でそんな時にこの歴代史の記者はこの神殿が建てられたそもそもの目的、また経過はどんなであったのか、そのことを伝えるためにこの歴代史のこのダビデの神殿に対する思いを記した、そんなふうにこう受け止めて良いのではないかと思います。でこの時にダビデこの29章におけるこの神殿再建のための準備の会合というのはダビデの人生における最後の会合であったと言えますね。でこの最後の会合の時には一節を見ますと全集団といい、で九節では民といい、そして一節でもやはり全集団、二十節でも全集団というふうに書かれていますし、25節に至っては全イスラエルとありますように、すべての民を含んだものであることは強調されています。このダビデの神殿建設とソロモン即位と含んだ会合であったことがわかります。で、このソロモンによる再建が神殿建設が全てのイスラエルの総意であり働きであるということが最初の時からこの行われたんだということ、総意のもとで建設が始まったんだということをやはり、歴代史の記者は強調したかったのではないでしょうか。この集会は21節を見ますと、その日の翌日とありますように、神殿建設のためのビジョンと必要の備え、それを皆で決める、そしてソロモンが即位する、この重大決議は皆の総意で決まった、決める、そのためには2日間に及んだとあります。そしてその神殿建設のための捧げ物を受けることが1節から9節でこのその様子が書かれており、ソロモンの王権を確立する、確認するというのが21節から25節という2つの目的を持っていた集会であったことが分かります。まず第一に自発的な捧げ物についてであります。一節でこうあります。次にダビデは全集団に言った。我が子ソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるが、まだ若く力もなく、この仕事は大きい。この城は人のためではなく神である主のためだからである。この記事は歴代史の記者が先ほど言いましたように捕囚から帰ってきたために神殿再建を呼びかけているわけであります。この神殿再建においてダビデとソロモンの神殿に対する思いを語り民を励ましたわけです。そこで歴代史の記者は22章の3節から5節でダビデによる神殿の最初の頃の準備を思い起こさせます。22章の3節でダビデは門の扉の釘および留め金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した。22章の4節。また杉の木も数えきれないほど用意した。シドン人とツロ人がダビデ元に 杉の木をおびただしく運んできたからである。五節、それで私はそのために用意をしておく。こうしてダビデは彼が死ぬ前に多くの用意をしておいたとあります。でこれは第一度目のそのダビデの神殿の準備についてです。で二度目は神殿建設のための言及がありますが、それがこの前の章の28章の2節です。ダビデは立ち上がってこう言った。私の兄弟たち、私の民よ、私の言うことを聞きなさい。主は、私は主の契約の箱のため、私たちの神の足台のために安息の家を建てる志を持っていた。私は建築の用意をしたと、こうあります。そしてこの根調の箇所の29章の2節から5節の前半までは3度目の言及になります。またソロモンが神殿を建てるということも29章の1節で、ですから3度目です。先ほど言いましたように、このようにこの1回目が22章の9節からありますし、そしてこのソロモンが今までは、今先ほどは神殿を建てるということの準備をするというのが3度、そしてその準備をされたものを持って神殿を建てるのがソロモンだということもやはり3度繰り返されております。で1度目は22章の9節からですね。ここにこのこうあります。見よ、あなたに一人の子が生まれる。彼は穏やかな人になり、私は彼に安息を与えて、周りのすべての敵に煩わされないようにする。彼の名がソロモンと呼ばれるのはそのためである。彼の世に私はイスラエルに平和と平安を与えよう。10節、彼が私の名のために家を建てる。彼は私にとって子となり、私は彼にとって父となる。私はイスラエルの上に彼の王座を常しえに建てる。これが第一回、ソロモンが建てるということを言った第一回目であります。そして二回目は28章を5節から7節です。主は私に多くの子供を授けてくださったが、私のすべての子供の中から私の子ソロモンを選び、ソロモンを治める、イスラエルを治める主の王座につけてくださった。そして私にこう言われ、仰せられた。あなたの子ソロモンが私の家と私の家を、庭を建てる。私が彼を私の子として選び、私が彼の父となるからだ。7節、もし彼が今日のように私の命令と定めを行おうと固く決心しているなら、私は彼の王位を常しえまでも確立しようと言っています。でここで歴代史の記者は29章の1節で3度目のことを、3度にわたってソロモンが建てるということを強調します。この3度語るということがまさに、歴代史の記者が言っているのは、ソロモンが選ばれたんだ、王として選ばれ、そしてそれは神殿を建て、神を礼拝する民として、神が自分たちを選んでくださったということを覚えさせるためであります。つまり神が選ぶ神殿というのは、神が選ばれた人によって建てられるということです。ですから誰でも神殿を建てることはできないということになります。神に任命されなければ建てることは許されないとも言えます。バビロン捕囚から帰ることができたのは、この神殿礼拝の場所である神殿を 神礼拝の場所である神殿を再建するために選ばれた民であることをしっかりと心に留めさせるためであったのではないでしょうか。ですから、いやいや仕方なく神殿というのは建てるのではないし、礼拝というのは捧げるものではなくて、それは神が私にその任務をお与えくださった、神が与えてくださったので神殿を再建することが許され、神をこの神殿で礼拝することが許される、神の招きによって実現する、このことがしっかりと心に留めなければならない。そのことを歴代史の記者は自分の生活を中心にしてしか考えられない、神の民に対して警告とともに、その神殿再建と神殿における礼拝の大切さ、重要さ、そしてそれを成し遂げることが許された、まさにそのために使わされたという使命を心に留めさせたかったのではないでしょうか。しかしよく気をつけなければならないことがあります。それは神殿を建てることは、建てること自体が目的ではないということです。神を崇め、神を礼拝し、この繁栄を神が与えてくださったことを諸外国に証しするために建てるんだということです。ですから神殿を建てることだけに目的が行き、またその建物に、目に見えるものに私たちは目が向いてしまいますし、心を奪われてしまいます。そうしますと、この神殿は立派であるか立派でないか、みすぼらしいか誇れるものか、そこのところに私たちの心が行ってしまって、何のために神殿を建てるかという本質的なところを忘れてしまう。それが現実に起こっていくのではないでしょうか。神殿が建てれば、立派であればあるほど人々は神を敬う、そんな新宗教的な意識が日本にはあるように思います。ですから立派な建物を見ますと、その建物に祀られている神がどれほど立派だなのかということをイコールで考えてしまいます。教会もそうなんでしょうか。立派な建物イコール立派な神という証になるんでしょうか。また立派な建物を建てたその信仰者たちの信仰が立派なのでしょうか。もしそうだとするならば、自分たちの信仰を誇示するためだけのその神殿になってしまいまして、教会が神を礼拝し神を褒めたたえる場所ではなくなってしまって、教会という一つの街道というものを持って自分を誇示する手段、自分を誇る手段にしてしまったなのである、あるならば、それは本末転倒と言わなければなりません。そこでダビデはこの神殿を建てるために選ばれたソロモンについて言います。この素晴らしい、おびただしい財力、また準備を持って神を礼拝する神殿を建てるソロモンはじゃあ立派なのかと言いますと、ダビデはそう言っておりません。ダビデはソロモンについて22章の5節でこう言っております。私我が子ソロモンはまだ若く力もない、主のために建てる宮は全地の名となり栄えとなるように 大いなるものとしなければならないとダビデはかつて言っていました。まだ若く、そして力もない。神殿建設という偉大な事業を成し遂げるにはまだいろいろな面で力不足だ、未熟なものだというのであります。そこでダビデはすでに大量の高価なものを準備したということが2節から4節29章の2節から4節にあります。でもこれを立て上げるソロモンはまだ若く力もないんだ。でもそんなものがこの全地の名となり栄えとなる大いなるものとなる建物を建てる、そんな役目が与えられている。これはソロモンが立派だから、力があるからではないということを言います。でそのことを29章の2節でももう一度繰り返しているのがこの箇所です。こう言っております。私は全力を尽くして私の神の宮のために用意をした、すなわちおびただしく用意をした。3節その上私は神の宮のを喜ぶあまり聖なる宮のために私が用意したものをこの全てに加えて私の宝としていた金銀を私の神の宮のために捧げた。金は金製品のうんぬん、私は捧げた。ダビデは長い間年月をかけて用意した。これだけの準備されたものを持って、大量な貴重品なものを持って、そして準備を整えてやった。でもそれでもダビデに言わせますと、ソロモンはどうなのか。このソロモンは29章の一節で言っているように、我が子ソロモンは神が選ばれたただ一人のものであるけれども、まだ若く力もなく、この神殿建設という仕事は大きい、単なる建物を建てるわけではないからであります。ダビデが神殿建設に必要なものを準備をした、長い年月をかけて。でもそれでも建てるソロモンは未熟なものなので、力がないので、がこのふさわしいとは言えない。でも神が選ばれたんだ。だからダビデ自身はこの多くの神殿を建てるための貴重な品物を、準備を自らが進んで捧げた。このダビデは先ほど言いましたように、2節ではこの自分が全力を尽くして用意をし、そしてこのおびただしく用意をした。しかもそれは神の、私の神の宮を喜ぶばかり、喜ぶあまりに私が用意した。そして私は神の宮のために捧げた、すべてのお仕事のために捧げた、まさに自分が自ら捧げたんだ。ですから力のない若いソロモンがこの神殿を建て上げるためには、強制的にとか仕方がなく王の命令でっていう形では神殿は立ち上がれないというのであります。建設できないというのです。自らが捧げる、 自らが用意をし、自らが使えるという、その一人一人の神様へのその献身、自らを捧げるという思いによって、この神殿が建て上げられていくのでなければ、ソロモンは若くて力がないから、それは完成できない。というのであります。王として建てられて、そして強制的に無理やりに出させ、そして労力をもう使う、命令する、強制する、それはできないっていうのであります。そうすると神様を礼拝する神殿というのは、強制的に捧げ、このされて建てたり、または建てるための力を尽くしたり、労役に服すという形で神殿というのは建て上げられるものではないということであります。自らが進んで捧げる、まさに神の神殿建設も礼拝も強制して捧げるものではなくて、自らが進んで捧げられたものによってなさなければ、なされなければならないという原理原則が実はあったのであります。強制力によってなすものではない。いやいや仕方なく命令だからということで、神殿建設や礼拝というのが取り行われるものであってはならないし、もしそうしたとしたならば、ソロモンは若くて力不足ですから、それは実現できなくなってしまう。ですから自らの信仰によって、神へのダビデのように、神を喜ぶあまりに、この聖なる宮のために捧げるという自主的なものでなければならない。でしかも、ダビデは言います。自分のこの全てのものに加えてと、未成なる宮のために私が用意した全てのものに加えて、私の宝としていた金銀を捧げた。ですから自分の国の政策だけではなくて、自分も身を切るその捧げ物をした。ダビデが類まれな、やはりイスラエルの最も成功した兵士であり、王となった頂点に立った人物であります。ですからほとんどの彼のこの宝としていた金銀というのは、ダビデが命がけで手に入れた戦利品であったということを忘れてはいけません。つまり命がけで手に入れたものを捧げたというのであります。そして歴代史の記者はさらに進んで、ダビデが今度は民に呼びかけていることを記します。29章の5節後半で、そこで今日誰か自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げるものはないだろうか。他のイスラエルの人たちに自分と同じように自らですね、この進んでとあります。自ら進んで主に捧げるものはないだろうかと呼びかけます。歴代史記者の呼びかけと重なったことでしょうね。歴代史はこの誰か自ら進んでその手にあふれるほど主に捧げるものはないだろうかとの勧めが行われます。そしてこの勧めは祭司の任命職に基づく、自分、神様に自分自身を捧げる意味で、旧約の独特の新しい慣用句となっていった言葉を使います。自ら進んでっていうのは祭司の任命職についての時に語られる実は言葉であります。それは一般の民が祭司の役割の一部を持つ面を見ていた かとも思われます。つまりこの歴代主記者は皆が実は神に仕えるもの、捧げるものなんだという意味でしょうね。すると29章の6節、一族の長たち、イスラエルの各部族の長たち、千人隊、百人隊の長たち、王の仕事の係長たちは自ら進んで7節捧げた。また8節でも、宝石を持っている者はこの主の宮の宝物くらいに捧げ、ゲルション人エヒエルの手に託した。こうして民は自分たちの自ら進んで捧げたものについて喜んだ。彼らは全く心を持ち、自ら進んで主に捧げたからである。ダビデ王もまた大いに喜んだとあります。神殿のための基金集め、これらの捧げ物は民全体ではなく一部のリーダー長たちにより捧げられたようである。そしてこの6節9節を見ますと、ここで強調されていることは、先ほども言いましたように、彼らは自ら進んで捧げたということであります。この信仰姿勢はこの章の29章の鍵になる言葉であります。この第一歴代史29章では、各自が自分を捧げるのと物質の捧げ物との間に区別なく記されています。これは大変な驚きですが、そのように取れます。このような犠牲的寛大さは全く心から出ていたわけであります。そして、これは自ら進んで捧げる、これが全く心だということであります。強制的に無理やりされて嫌々するものは全く神様への心でもありませんし、それは自ら進んで捧げるというものにはなりません。捧げ物は単に神殿建設という事業遂行のためではないことがここでわかります。これは神殿を建設するための捧げ物ではなくて、この捧げるものの目的、使用目的は、これは神殿建設ですが、捧げるのは誰に対してかと言いますと、神に対してと再三言っているところに目を留めましょう。教会の奉仕、捧げ物は教会というクリスチャンたちの集まりの場所のためではなく、ましてや牧師のためでもありません。神に対して捧げるものであるということをいつも覚えておくべきであります。このように捧げ物と奉仕がなされる、このような捧げ物と奉仕がなされるとき、29章の17節、私の神、あなたは心を試される方で、すぐなことを愛されるのを私は知っています。私はすぐな心でこれらすべてを自ら進んで捧げました。今ここにいるあなたの民が自ら進んであなたに捧げるのを私は喜びました。22節、彼らはその日大いに喜んで主の前に食べたり飲んだりし、改めてダビデの子ソロモンを王とし、油を注いで主のために君主とし、サドクを祭司としたと記されます。ここで大切なことは、ここでもやはりすぐな心で自ら、すべてを自ら進んで捧げた。そしてその民が自ら進んで捧げるのを私は喜びのうちに見た。ダビデの喜びの理由は、自らが進んで全てを捧げた。この時にはこの財力だけではないですね、自分を、自らを献身と言ってもよいでしょう。そのことをもってダビデは喜んだ。そしてその民も大いに喜んだ、祝ったということであります。彼らのこのような応答を見たときに、やはり この民も王も共に喜びのうちに見ましたと、22節でも大いに喜んだと記すことができたわけです。このように神への捧げ物が喜びの捧げ物となったというか、捧げることができたのはどのような理由によるのかというならば、10節から19節のダビデの祈りに代表されています。このダビデの祈りに込められた神への告白、今の私たちもいつも覚えていなければなりません。その告白は今私たちが生きている、いや今生かされていることの本質を思い返させる祈りとなっています。私たちが生きるために必要なもの、そのすべては私たちに神によって、神のものが私たちに与えられている。すべてのものは神のものであり、神によって与えられたものであるから、神のために用いるのは当然であるという、持ち物に対して生きていくのに必要なものに対する受け止め方が告白されています。これこそクリスチャンの物質に対するもの、また私の命の存在そのものに対する価値観というふうに言うことができるんじゃないでしょうか。またソロモンに対してダビデは、主に仕えるときは全く心で、また喜ばしい心持ちで仕えなさいと教えました。しかしイスラエルの民が今全く心で、そして自ら進んで行ったということは事実でありますが、これはやはり主の大きな恵みによることだとダビデは言います。その時にダビデは喜ぶことができたのです。私たちはダビデのために、ソロモンのために、私のためにというのであったらば、本当に心から共に喜ぶことはできなかったでしょうね。主にお捧げした結果としての、この献身の結果としての捧げ物であるからこそ、ダビデは喜ぶことができたのであります。ダビデはそれゆえに神を賛美することができたんだと告白しているわけです。出エジプト記の36章の2節から7節にもありますが、モーセの幕屋の時も同じでした。そこには担当者が、民は幾度も持ってきています、主がせよと命じられた仕事のためにあり余る奉仕です。それでモーセは命じて野営中に触れさせて、やめさせなければならないほどだったと。ここでも何度も進んで捧げる捧げ物と強調されています。ここから私たち神の民が捧げるものが、自ら進んで捧げるものであり、また喜んで捧げるものであることがわかります。新約聖書において、新約聖書でも教会においても同じ態度で捧げることが命じられております。第2コリントの9章の5節から7節です。そこで私は兄弟たちに勧めて、先にそちらに行かせ、前に約束したあなた方の贈り物を前もって用意していただくことが必要だと思いました。どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてください。私はこう考えます。少しだけ撒くものは少しだけ刈り取り、豊かに撒くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りになさい、しなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。ここで豊かに撒くものは豊かに刈り取る、少しだけ撒くものを少しだけ刈り取る、これは量のことを言っていませんよね。贈り物や献金の量のことではなくて、このいやいやながらではなく、強いられてもなく、自分で心で決めた通りにする、このことにおいて豊かであるか少ないかということを言っているんじゃないでしょうか。ここで大切なことは2つであります。1つは惜しみながら捧げてはならないということです。自分が主に対して捧げたものも、実は本来は主のものであり、自分のものではないということであります。 自分が献金したのだから自分の意見を教会で反映してほしいという思い、自分が捧げたのだからという条件で後で、その捧げ物に条件をつけるような紐付きの捧げ物ではいけないということです。でもう一つ、二つ目のことは、強いられてあるいは嫌々ながら捧げてはならないということが言われています。または心理的な圧力がつけられて献金してはいけないということでもあります。前もって用意をするし、心で決めた通りにするということ、それが喜んで、与えることにつながりますし、それが実は献金の本来の意味だというのであります。ですから私たちの教会では、街道独立してから35年経ちます。でその開拓伝道の当初からです、独立する前から、この教会の献金は信者だけが捧げる、その献金によって運営をしていく、信仰を持っていない人の、その献金と言われるべき、言われるようなものは受け取らない。なぜならば、信仰を持って捧げた献金は、信仰の告白としての献金であって、お賽銭や徴工料ではない。つまり、神様を信じていない人の献金は、神様に対しての、このお与えくださっているものをお返しするとか、与えられている恵みに対して感謝をする、そして自らを捧げるという喜び、献身ということの告白としてなされる献金とは、未信者の、信じていない人の献金は本質的に違うからであります。神殿は信仰者によって自ら喜んで捧げる献身の告白としての捧げ物によって教会は運営されていかなければならない。必要は満たされていくということを一貫して私たちは通してきました。で、そこにある人たちは、それを、そんなことをしたらば教会は成り立たないというふうに実は警告を受けたことがあります。でも信仰のない人の献金が献金と言えるんだろうか、捧げ物と言えるんだろうか。私はそのような批判を受けた時にも、決して信仰が持っている、与えられているということの尊さというものを、私は台無しにしてはならない、告白において、献金という告白において、信仰の告白において、それを無にしてしまうような、信仰を持っていらっしゃらない、与えられていない方の献金を同等に扱ってはならないと考えまして、私たちはそのことを一貫してきた。いろんな、この35年間問題はあるし、自分の弱さもさらけ出してきたことと思いますが、教会としてそのことは一貫して通してきているところですし、兄弟姉妹たちもそのことは理解をしてくださっている。で、今日があるということですから、教会として兄弟姉妹が集うことも、これも主の命令であります。そして奉仕も命令であります。しかしそれは決して強制ではありません。バクテスマも主の命令です。そして賛美するということも主の命令です。御言葉を聞くこともまた主が進められている命令です。キリスト者の証を立てることも、伝道も神の命令です。しかし、これらはすべて、自分が全く神のしもべであり、自分を捧げるという、自分の人生と命はすべて主に委ねられており、主がお与えくださっている。それ以外に誰に言われなくても、主が私に対して命じていますから従います。という強い自分の自由な意志によって捧げていくものであります。そして自らの主の命令に従う決断をしたとき、私たちは喜んで主に従うことができます。喜びというのは厳密には感情を指しませんね。もちろん主に従った結果、感情として喜びを抱くでしょう。けれども、どんなに困難があっても、 それでも私は主を褒めたたえ、主に従いますと決断するところに喜びがあるわけであります。自分の都合のいいことを自分にとって、願っていた願いが聞くことではありません。自分にとって不利だったとしても、それでも主を褒めたたえ、主に従いますと決断したところに喜びがあるのではないでしょうか。私たちがキリスト者の自由というときに、それが神の命令に従ってもいい、従わなくてもよいというような自分の好き嫌いで選択できる自由のことではありません。命令は命令なのであります。選択肢はありません。これは従うということ、行うという自由であります。けれども私たちはいやいや仕方がなく、この従わなければならないという強制や、または私たちの心の伴わない決断行動ではありません。それは自由とは言いません。自由というのは命令ですけれども、それを喜んで、その与えられている自由な心を持って従っていくということができる特権のことを自由というふうに言うのではないでしょうか。キリストが私のために全てを捧げてくださった、だから私は自分の命も全てキリストのものとされている。この方が命じられることは、他の誰が何と言おうとも私は主の前にお捧げしたいのだという決断であります。キリストの示されたこの贖いのにお答えする応答としての自由な選択での献身、捧げ物、それは献金であれ、礼拝であれ、賛美であれ、またさまざまな他の奉仕であれ、私たちは感謝して、自由に感謝してお捧げするときに、主はそれを喜んで受け入れてくださる。それが実は捧げ物の意味ですし、神殿やまたは礼拝、神にお仕えする行為のすべてではないでしょうか。このダビデの祈りは、そして歴代史第一のクライマックスとも言っても過言ではないところであります。ここにはダビデの賛美と祈りが書かれています。そしてこの賛美と祈りの中に、神殿を建て上げていく、そしてその神殿を建て上げていくための準備、奉仕者についての、それを捧げる理由、お仕えする理由、それがこのダビデの祈りの中に込められているところであります。ダビデの祈りは、なぜ私たちが神に自らを捧げ、神にお仕えするのかということの、生きていることの根拠、この世にあるすべてのものの価値観、自分に与えられている財力も家族も、そしてまた職場も、それも自分のもの、自分の力によるのではなく、神がお与えくださった神のものである。ですから私たちは神を褒めたたえるということから始まる。その褒めたたえるということの中に、結果として自らを捧げ、また品物、献金をし、礼拝をするということにつながっていくわけです。ダビデは言っています。29章の11節、主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものは皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇むべき方です。アーメン。